5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問の対抗、質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問、Q&A。第4回定例会では、8人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、記載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して、一般質問を行いました。佐藤陽子議員、公明党。人権が尊重され、誰もが輝く社会の実現について。障害者、福祉サービスの充実について。選挙投票の課題について。パートナーシップ制度の構築へ。質問。多様性を認め合う街として、LGBT などのカップルの関係を公的に認めて、様々なサービスを受けやすくするパートナーシップ制度の導入についての見解を伺う。回答。今後、市民アンケートを実施し、近隣3市と連携を図りながら、制度構築に取り組む。結婚を希望する方への支援。質問。コロナ禍で婚姻数や出生数が大幅に減少しているが、住宅費等を補助する結婚新生活支援事業を実施しないか伺う。回答。経済的理由で結婚に踏み切れない希望者が多い中、新生活のスタートにかかる負担軽減、結婚希望の実現に向けた後押しになることが期待されるため、少子化対策や定住促進対策の一つとして検討する。医療的ケア児、児は児童の児、支援法の施行と医療的ケア児等への支援。質問。法律施行により国や地方公共団体などは医療的ケア児、への支援が責務となった。実態把握の方策や保育園、学校等での受け入れについて伺う。回答。平成30年度の千葉県の調査結果をもとに、関係機関からの情報収集等により随時更新を行い、実態把握に努めている。また、対象児童の発達に応じて、看護師を配置するなど適切に支援していく。質問。医療的ケアが必要な方の短期入所先が不足している。病院等の空床。空いているベッド。利用で市内に確保できないか。回答。全国の先進事例を踏まえ検討していく。投票環境の改善を。質問。投票場への移動困難者が増加しているため、移動、投票車、車を導入してはどうか伺う。回答。二重投票の防止等の観点から実施していないが、他市の事例を参考に調査、研究していく。石上瑠衣議員、君津未来。子育て世代が住みやすい町について。行政サービスの向上について、記載なし。持続可能な公共交通について、記載なし。財政運営について、記載なし。子育て世代の負担軽減。質問。給食費無償化の今後の方向性と医療費無償化対象を高校生まで拡大することへの見解を伺う。回答。給食費の完全無償化は 令和5年3月まで実施。以降は県の補助制度を活用し、第3子以降の無償化実施に向け検討する。また、子ども医療費助成制度についても、対象拡大の早期実現に向け検討する。保育環境の整備・充実。質問。土曜日以外の休日保育の実施がない状況であるが、今後の考えを伺う。回答。民間事業者への働きかけを行うなど、保育サービスの充実に取り組んでいく。子育て支援体制。質問。国が示す妊娠から出産、子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済支援を一体とする事業と赤ちゃん応援パック事業との整合性及び今後の事業展開について伺う。回答。赤ちゃん応援パック事業や子育て世代包括支援センター積み木による包括的支援との整合性を図りながら、切れ目のない子育て支援体制の充実に努めていく。子育て世代が住みやすい住環境整備。質問。中古住宅取得補助制度は、子育て世代の住宅取得に役立つと考えるが、利用状況について伺う。回答。令和2年度の制度開始からの利用状況は、11月30日時点で107件、うち51件が子育て世帯であり、中古住宅を取得した方が子育て世帯に該当すると補助金が加算される。民間活力導入のその後、質問。民間保育園と連携していく上で、市の方針を定め、定期的な意見交換や、市独自の検査等による運営の見守りが必要と考えるが、見解を伺う。回答。平成30年度に、君津市保育園連絡会を立ち上げ、年3回程度、交流や情報共有、課題に対する意見交換等を行っている。船田健二議員。輝き機密。教育環境整備について。土地利用の推進について。安心安全な街づくりについて。記載なし。公共施設の管理運営について。記載なし。学校施設の総点検の結果及び今後の対応方針。質問。市内小中学校の多くが老朽化しており、壁面の亀裂、雨漏りや設備の不具合などが見受けられ、大規模改修を待たずに早急な対応が必要と考える。学校施設の総点検を夏休み期間中に実施したが、その結果と今後の改善に向けた取り組みの方針を伺う。回答。本年度は施設老朽化の現状を再確認するため、本市の技術職員とともに総点検を実施した。軽微なものから大規模な改修が見込まれるものまで、小中学校19校で1200箇所を超える不具合箇所を確認し、現在優先順位付けを行い、機動的に対応している。大規模改修工事など抜本的な整備は、個別施設計画第1期の令和12年度までに、須西小学校などを予定している。所要の調整を行いつつ、計画的に取り組んでいく。農地法に規定する下限面積廃止。質問。 農地の権利取得時の下限面積要件が廃止となる見通しとその影響について伺う。回答、国において下限面積の要件の廃止を含む農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案が可決され、令和4年7月27日に公布された。施行は令和5年4月1日予定である。下限面積が廃止されることで、小規模の事業による農地の活用の多様化が促進されると考える。君津駅周辺から市役所周辺の土地利用。質問、公共施設の整備状況等の把握の上、計画的な土地利用の誘致を図るとのことだが、整備の必要な公共施設である市役所庁舎の整備の今後の見通しを伺う。回答、本庁舎の再整備については、令和9年度からの君津市総合計画後期基本計画において、方向性を明確にしたいと考えている。
三浦道夫議員、諸派、日本共産党、市政運営について、福祉、医療行政について、教育行政について、記載なし、環境行政について、日本一チャレンジする市役所を目指す。質問、市長は、所信表明で日本一チャレンジする市役所を目指すと発言したが、その真意について伺う。回答、基本姿勢の一つ、君津をもっと元気にするを実現するためには、職員が一丸となって市役所を元気にしていく必要がある。今年度から日本一チャレンジする市役所を目指し、職員の意識改革に取り組んでおり、まずはやってみる、どんなことでも大いにチャレンジする意識を醸成し、チャレンジ精神あふれる職員を育成していく。高い国民健康保険税の大幅引き下げ。質問、全国知事会が国に対して市町村国保に1兆円の公費負担増を求めていることについて、引き下げに向けた市の対応を伺う。回答、先月市が所属する千葉県国民健康保険団体連合会や国民健康保険中央会等が合同で国へ財政支援の拡充を含む陳情書を提出したところであり、今後も国への要望や千葉県国保連合会君津支部等の場を活用して近隣三市と情報交換を行っていく。質問、子ども医療費を高校卒業まで無償化することについて伺う。回答、子育て世代の経済的な負担軽減と若い世代の安心感につながることから、高校生世代までの対象拡大の早期実現に向け検討していく。新井総合施設株式会社の動向。質問、最近ダンプカーの台数が減少しているようだが、同社の動向及び第3期工事の進捗状況について伺う。回答、第3の1処分場への1日あたりの平均搬入台数は、9月が21台、10月が12台、11月が13台となっている。第2期処分場は 23層目の埋め立てが終了し、最終覆土の準備が進められている。第3-2-1処分場が完成しており、第3期増設事業全体は、令和6年1月頃の竣工と推察している。11月29日には、市長が現地に出向き、状況等を直接確認している。野上慎二議員、公明党。人が集い、活気が溢れる町のための施策について、高齢社会の実現について、高齢社会の幸は幸せの幸。地域、コミュニティの再生を。質問、君津市を永続的に住みやすい町にするには、地域を活性化させ、地域住民のつながりを再構築する取り組みが必要と考えるが、進め方について伺う。回答、地域、コミュニティの再生に向けて、地域をよく知る住民と行政が、共に町づくりや地域課題の解決に取り組む、地域運営に関する新たな仕組みとして、町づくり協議会を設置し、実現化を図る。このプロセスとして、既存の地域関係団体同士のネットワークの形成や、地域住民の参画を推進するための取り組みを進めるほか、行政においても、担当職員の配置のあり方を検討する。ふるさと納税による歳入の増加を。質問。令和4年9月に本市のゴルフ場にふるさと納税ができる自販機を設置した効果について伺う。回答。本年9月から運用開始したふるさと納税自動販売機の実績は、9月が122万円、10月が189万円で、年間換算で約1800万円となる見込みである。今後、認知度が上がることにより、さらに寄付額が増えていくことを期待している。認知症の方々を見守る仕組みを。質問。東京都大田区では、衣服や靴に貼り付けるシールやキーホルダーを配布している。そこには、居住地の地域包括センターの電話番号と、本人の登録番号が書いてあり、包括に連絡すると本人確認ができる。本市においても、このような見守りグッズを配布すべきと考えるが、見解を伺う。回答。大田区が実施している見守りグッズは、登録番号で管理していることから、個人情報に配慮した形となっているが、いつでも連絡に対応できる体制を構築する必要があり、実施については課題がある。本市の状況にふさわしい体制づくりについて調査・研究する。高橋健二議員、公明党。児童・生徒の教育環境について、地域コミュニティの活性化について、デジタル技術を活用したサービスについて、仮想業務の維持管理について、記載なし。地域振興について、記載なし。児童・生徒の登下校時の負担軽減。質問。教材等を机の中などに置いて帰ることを認める。いわゆる置き勉についての本市の考え、現状を伺う。回答。技能教科等の教科書や資料集は学校で保管、管理を行い、 必要に応じて持ち帰るなど、峠工事の負担軽減に努めている。今後も引き続き、児童生徒の安全に配慮しながら、峠工事の負担軽減に努めていく。公民館等の整備。質問。地域コミュニティづくりを進める上で、地域の核となる公民館等の整備について伺う。回答。公民館機能の継続。また、公民館施設単独ではなく、周辺の公共施設との複合化や多機能化も進め、地域のさらなる活性化につながる交流機能や賑わいの創出を図り、持続可能な地域づくりにつながる施設とすることを基本方針としている。地域の特色に応じた各地区の活力を牽引する拠点づくりとなるよう、全庁を挙げて早期の整備に向け取り組んでいく。マイナンバーカード。質問。デジタル田園都市の実現のため、マイナンバーカードの普及は必要であると考えるが、マイナンバーカードの普及促進策について伺う。回答。今年度は市役所本庁舎において、全庁的な応援体制のもと、申請や交付を受け付ける窓口を増設するとともに、企業や商業施設に出向いて申請受付を行うなど、より幅広い申請機会の提供と円滑な交付に努めている。デジタル技術の活用による利便性と快適性を市民の皆様が最大限享受できるよう、マイナンバーカードの普及促進と利活用に全力で取り組み、デジタル田園都市を本市で実現していく。下田健吾議員、創成会。子どもたちのための学校統合について、記載なし。脱炭素社会を実現するために、公共施設、用地の適正な管理について、記載なし。若者、子育て支援について、消防団員と家族を支援するために、記載なし。清和地区の大型車の増加について、清和地区の大型車、ダンプカー、増加に対策を。質問。津波地区での大型車の問題は大きく改善した一方、清和地区でダンプカーが増加し、多くの市民が怖い思いをしている。改善を求めるが、見解を伺う。回答。国道465号の特に西粟倉交差点から富津市への区間がダンプカーなどの通行路となっている。見通しが悪い箇所や幅員が狭い部分があるため、通行時間帯の厳守や速度抑制の対策を県機密土木事務所に要望するとともに、千葉県ダンプカー協会に一層の安全運転への配慮を求めていく。太陽光で4万4000世帯分の電力を発電する君津市。質問。農地や山林、住宅の屋根などを使ったメガソーラーも含めた再生可能エネルギーの現状を伺う。回答。11月現在、本市の太陽光発電認定件数は2574件、発電能力の合計は148MW。国が選定する脱炭素先行地域を目指し、地域一体となって取り組む。手厚い対策が進む木更津市に 保育士が流出危機。質問。木更津市は子育て支援で様々な取り組みを行っている。本市の課題改善を提案してきたが、現状を伺う。回答。保育士不足対策として、木更津市では、県の処遇改善の補助への上乗せや、市独自の保育士就学資金貸付制度などを展開している。本市でも人材派遣の活用などの取り組みを行っているが、保育士不足が続いていることから、新たな対策を検討する。質問。本市の手当を木更津市並みの3万円にするには約2500万円かかるが、保育士確保や待遇改善のため対策の実施を提案するが見解を伺う。回答。待機児童解消のため保育士確保は受け皿の整備とともに重要な施策。保育士の流出防止や人材確保のため処遇改善等を含め効果的な施策を検討していく。須永和義議員、令和新生。公用車のカーシェアリング導入について、記載なし。修学旅行、宿泊学習等の無償化について。公文書の適切な管理について、記載なし。予算編成における歳入の考え方について、記載なし。君津駅周辺の空洞化と対策について、君津駅周辺の空洞化と対策について、質問。君津駅周辺で大型施設の撤退が目につくようになり、空洞化が進んでいるように思うが、市の対策について伺う。回答。現在、都市計画マスタープラン及び立地適正計画の策定に取り組んでおり、今後は君津駅周辺を都市交流拠点として位置づけ、商業、医療、福祉など都市機能の集積を図っていく。具体的には、積極的な民間誘導や投資を促す施策、公共用地や駐輪場などの低未利用地活用、空き家対策を含む住宅施策、老朽化した古線人道橋の再整備など、君津駅周辺市街地のリノベーション構想を策定し、順次実現に努める。修学旅行等の無償化について、質問、修学旅行の保護者負担金について現状を伺う。回答、修学旅行の一人当たりの費用は、小学校では21,441円から27,790円の範囲、中学校では66,935円から78,867円の範囲となっている。市全体の総額は約5,400万円である。質問。子どもたちや保護者、また教育現場で働く人のためにも、宿泊学習等は公費で負担し、競争入札により公平性と質の確保をすべきと考えるが、見解を伺う。回答。無償化となった場合には、保護者の負担が軽減されるというメリットがある。また、費用を学校で徴収する必要もなくなるため、学校職員の負担も軽減される。一方で、財源の確保等の問題もあり、今後、質の確保、契約の公平性、保護者負担のあり方についての視点などから、他市の取り組みを参考に、より良い 修学旅行の実施に向け検討していく。議会本会議を配信しています。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。また、本会議の翌日、土曜、日曜、祝日を除くに速報版として無編集の録画映像を見ることができます。ぜひご視聴ください。配信内容、定例会及び臨時会の本会議。注意、速報版は無編集の映像となっています。本会議後、おおむね7日以内に議事、日程や一般質問の議員ごとに編集した映像への切り替えを行います。配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。アクセス方法。1、君津市議会ホームページの左下にあるインターネット中継をクリック。2、左側に本会議ライブ配信、本会議録画配信等のメニューが表示されますので、視聴したいページを選択し、ご視聴ください。議会配信はこちらから QR コードがあります。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。通信費は利用者の負担になります。以上、5ページから8ページでした。